안녕하세요.
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験があり、早くまた行ったり来たりできるようになりたい日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかる韓国のニュースサイトのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語韓国語時にちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
はい、ということで今日も張り切ってまいりましょう。
はい、
ついに見てきました。
お、
ナムさんの部長たち。
あ、イビョンホン。
イビョンホン、
かっこよかった？
かっこよすぎたね。
あ、そうですか。
かっこよすぎたという意味は、はい
はい、
まあネタバレも何も一応史実をベースにした、まあ韓国お得意の現代史ドラマなので、
うん、
まあ大体おおよその筋書きはほぼ分かっているということを前提に、
うん
うん、特になんかストーリー的に展開的になんかすごいびっくりするような話があるわけじゃないので、
はい、
まあ僕は男性なので別に男性スターのかっこよさに痺れるというタイプでは全然ないのですが、
はい、
まあちょっとビョン様かっこよすぎですね。
あ、
ナムさんの部長たちについては前もニュースで韓国語で何回か紹介したことがあるんだけれども、キムジェギュをイビョンホンが演じるのかということでやっぱりちょっとびっくりしたわけじゃない？
ねえ、なんかイメージ違いますもんね。
まあ実物のイメージともだいぶ違うんだけれど、まあやっぱイビョンホンという超二枚目俳優が演じるということはやっぱ悲劇の英雄という描き方をするんだろうなと思ったら、やっぱりそうだった。
うーん、
うん、すごくそうだった。
うーん、それは視点を変えることで史実がまた異なって見えたりすることもありました？
というか、まあやっぱり史実を元にした創作なんでね、あれ、名前も変わってるし。
あ、そうなんですか、
うん、
キムジェギュじゃないんだ。
うん、キムジェギュという名前ではなくて、なんだっけな、
パクチョンヒはパクチョンヒ。
いや、パクチョンヒはね、パクトンっていう通称になってるわけ。
もうパクトンだけなんだ。
そう、
うーん、
トンリョンとかカッカーとか言われてるけど、
パクチョンヒって名前が出てくるわけじゃないんだ。
出てくるわけじゃない。
なるほど、
うん、あ、そうだ、思い出した。ね、キムジェギュという名前ではなくて、ね、キムギュピョンっていう役名になっている。
へー、
うん、で、その他の人たちもみんな基本的に名前は変わってる。
なるほど。
ただまあ、あいつなんだなというのは、
うんうん、
みんなわかる。保安司令官っていうのも出てくるけど、
うん、はい、
やっぱりハゲ頭だし。
あ、なるほどね。
まあこれは韓国現代史映画お約束の最後はチョンドゥファンのハゲ頭で落とす一つのお約束なのかもしれないけれど、
あれですよね、大統領の理髪師とかね。
そうそうそうそうそう、
カッカー切る髪がありませんって言って終わったんですよね、あれね。
パクトンが髪を切るシーンも、青瓦台の中で髪を切ってるシーンもちゃんと出てきますけどね。
あ、そうなんですか。
うん、顔は全然はっきり出てこないけど、ソン・ガンホではありませんでした、
ね。
まあなんかやっぱりキムジェギュの歴史的評価って結構やっぱ揺れ動くというかさ、まあ、民主主義のために自分を自らを犠牲にした悲劇の英雄と、
うん、見なすか。
見なすか。または、
切れちゃった人か。
うん、自分の個人的な恨みのために暴挙に出て暴発して、で、さらに、軍事政権を長引かせてしまった悪党と見るのかっていうのは、やっぱり、だんだんこう、最近は悲劇の英雄っていう評価が強まってきていて、特にまあ、パクトンの娘が弾劾されてましたからね。
はいはい。
という、まあ、やっぱりそういう転換点もあったりしたもんだから、なんか今回も完全にやっぱりこれ悲劇の英雄っていう感じだなぁと見ながら。
なるほどね。
まあ本人もやっぱり相当悪いことに手は染めるんだけどね、映画の中で。
ああ、저옛날에학교다닐때인천공항에서사람들이막모여있어가지고어뭐지뭐지해가지고가보니까이병헌이었어요
이병헌진짜인だってね。なんか
아근데멀리서보면은그렇게작아보이진않았고근데그것보다후광
아오라가
저우시로까라そう。
そんなにオーラが出てた？
멋있었어요。그냥멀리서봐도。
へぇ
ー。サングラス끼고있는데도。
へ
ぇー。なんだろう、私、コンユとイビョンホンはね、弱いみたい。
今までもね、この1979年10月26日の パクチョンヒ大統領暗殺事件というのは、何度もドラマとかで描かれているんだけど、キム・ジェギュ役ってもうちょっと悪いおっさんっぽい感じの、
ね、うん、
そういう役の人がついていて、そういう風に、演じられてきたんだけど、今回は、
ね
え、
イケメンすぎ。
イケメンすぎる。いや、こんなにかっこいいキム・ジェギュは史上初めてではないかというぐらいの。
ね、でも、キム・ジェギュがそんなにイケメンだったら、なんかまたちょっと史実変わってきてたんじゃないですかね。
いや、まあもちろん、あの、ね、実物はちゃんと写真にも記録にもたくさん残っているので、もちろんなんか頭の中で修正しながら見るんだけど。
そうでしたか。映画、いろいろやってるんですね、コロナ禍でも。
やってるね。まあなんか結構そこそこお客さんは入っていた新宿のシネマートだったけど。
あ、シネマートさん。
ちなみにそのやっぱり、ナムさんの部長たちで言うと、いい味出してるのはパクトンですね。
ああ。
悪いやつ。こいつがまたなんかすんごい悪いやつ。あの、マッキー、まあパクチョンヒ政権ってやっぱり末期は相当、あの、パクチョンヒ自身が血迷って、もうなんか大変なことになっていたということはなんかまあ割とそれは通説としてなってるんだけども、なんかもう本当に、もう自分の権力維持しか頭になくて、それでナンバー2をはめて、蹴落としにかかるみたいな、そういうまあなんか悪い腐った最高権力者の、いい味を出していましたですね。
いやー恐ろしい。
多分なんかね、タクシー運転手ぐらいの感じなのよ。
映画のタッチが？
史実との忠実度みたいな感じで言うと。
はいはいはいはい。
結構やっぱり。
創作要素も多く？
うん。結構な創作要素はやっぱりかなり入っている。なぜ、キム・ジェギュがパクチョンヒを、料亭で撃ち殺したのかっていうのは、いろんな仮説があって、あるんだけども、その、まあその一つの、ある種仮説の一つというか大胆な仮説。
うん。
うん、それはまあ、あの、劇場で皆さんご覧になって確かめていただければという感じなんだけど。これは、ビョン様かっこよすぎじゃねえとちょっと個人的には思ったな。もうちょっとやっぱ、キム・ジェギ自身も悪いやつだったというところは個人的には思うけど。まあ多分やっぱ多分今の韓国の雰囲気なんだと思う、その。今、再審請求とかも始まったしね。あの死刑判決は不当だったと。別に国家内乱のために暗殺したのではないっていう遺族からの再審請求が今上がっていて。
遺族の方々が結構大変な人生を送られてきたんですよね。
そうね、うん。
この映画とかどう評価されてるんでしょうかね。
もうあれは韓国では去年公開されているのか。
かっこよく描かれてちょっとサイダーな感じなのかしら。
まあ。遺族にとってはもう、言うことなしなんじゃない。国家と民主主義を案じてという描き方になっているから。そう、本当は野球少女を見に行きたかったんだけど、まだ公開されていなかった。
野球少女って何ですか？
野球少女って、野球の、大好きで野球の得意な少女なんだけど、やっぱり、あの、韓国ではプロにはなれないから、でも、どうしてもやりたくて、その壁を突破しようというストーリーで、あの、イテウォンクラスの、
はいはい。
真表に、いたじゃない。
はい、女の、はい。
あの、すごく、鮮烈な。
あの子は結局女の子なんですか？
まあ。
違う、あの俳優さん自体は。
うん。
あ、そうですよね。
彼女が主演なの。
あ、そうなんですね。
まあなんか、イテオンクラスのね、あの、演技がすごく良かったので。見に行きたいなと思ってるんだけどね。今日何から行くかな。
順番にやりましょう。
出生率、合計出生率。固い話からいきますね。韓国の少子化がさらにまた進んでしまうという話です。これは日本でも一般ニュースとして報じられたのでご存知の方もいらっしゃいますが、2月25日、統計庁によると、昨年韓国の合計出生率は 0.84 人で、前年 0.92 人より 0.08 人下落した。韓国は2018年の合計出生率も 0.98 人と、世界で唯一の0人台の出生率国家となったが、状況はさらに悪化している。専門家らは、今後も少子化傾向が低位推計に近い形で進行する可能性が高いと見ている。新型コロナ感染症の影響で、昨年結婚件数が急減し、働き盛り層の心理が大きく萎縮したためだ。
25일 통계청에따르면지난해한국의합계출산율은 0.84 명으로전년 0.92 명보다 0.08 명하락했다. 한국은 2018년 출산율도 0.98명으로 전 세계에서 유일한 연명대 출산율 국가가 됐는데 상황이 더 악화된 것이다. 전문가들은 앞으로도 저출산 추이가 저위 추계에 비슷하게 진행될 가능성이 크다고 보고 있다. 신종 코로나 바이러스 감염증, 코로나19 여파로 작년 결혼 건수가 급감했고 경제 주체들의 심리가 크게 위축되기 때문이다.
문제는 대의 수익계가 현실이나れば 인구 減少의 속도가 아마리にも早く 국가 경쟁력이 근본から 揺さぶられる 가능성이 高いという 点だ. 통계청의 대의 수익계によれば 2020년から 2025년 のマイナス 0.16% から人口が減少し、2045年から2050年には年平均の人口減少率が 1.05% まで上がる世界1位だ。同時期の日本マイナス 0.69% や台湾マイナス 0.58% など伝統的な少子化諸国よりも顕著に高いレベルだ。2045年は韓国が世界で最も年老いた国になる時点でもある。韓国の65歳以上の高齢者が全体人口で占める割合は45年には 37% を超え、日本 36.7% を抜いて世界1位になる。
문제는저위추계가현실이되면인구감소속도가너무빨라국가경쟁력이뿌리부터흔들릴가능성이크다는점이다. 통계청이저위추계를따라가면2020년, 2025년마이너스 0.16% 부터인구가감소하고2045년부터2050년에연평균감소율이 1.05% 까지커진다. 전세계1위다. 같은시기일본마이너스 0.69%, 대만마이너스 0.58% 등전통적인저출산국가보다도현저히높은수준이다. 2045년은한국이세계에서가장늙은나라가되는시점이기도하다. 작년한국의65세이상노인이전체인구에서차지하는비중은2045년엔 37% 를넘겨일본 36.7% 를제치고세계1위가된다.
はい、ここまで韓国経済の記事から引用しましたけども、これだけじゃないよという、実はさらに大きな問題が発生するという話。次も韓国経済からの引用ですが、低い出生率のため人口の低位シナリオが現実化すれば、国家経済に大きな影響を及ぼすだろうという見通しだ。直ちに国の借金の問題に火がつくと予想される。国会予算政策書が昨年発表した長期財政展望によると、韓国の GDP 比国家債務比率は2020年の 44.5% から2030年には 75.5% に上昇する見通しだ。2070年には 185.7% に急増すると予想される。出生率の激減を考慮した人口定位推計基準の国家債務予測値を見れば、これより状況は早く悪化している。
낮은출산율로인해인구저위시나리오가현실화되면국가경제에큰영향을미치게될것이란전망이다. 당장 나라빚 문제가 불거질 것으로 예상된다.국회예상정책처가지난해발표한장기재정전망에따르면한국의 GDP 대비국가채무비율은2020년 44.5% 에서2030년75.5% 로높아질것으로전망됐다. 2070년엔 185.7% 로폭증할것으로예상됐다.출산율급감을고려한인구저위추계기준국가채무전망치를보면이보다상황은빠르게악화된다.
하이, 解説じゃないけれども、ここで今、定位推計っていう言葉がいっぱい出てきたけど、まあ、これ全部予測値なので、予測値はその低い値、真ん中の値、高い値、つまり高い値が一番楽観的なんだけども、で、低い値が一番悲観的な、そういう3つの種類の大体予測を立てて推測してるんだけど、この、一番悲観的な数字に今一番近い形で先に行っているという話。実際もう去年から人口の減少始まったしね、韓国は。基本的に少子高齢化が進むと国の借金が増える。ちなみに日本は今国の GDP 比の債務残高 266% で先進国で一番高い、飛び抜けて高いんだけど、次がアメリカでその半分ぐらいだからね。
はーい。
うん。でも、 なんでかっていうと、まあ日本も今決して無駄遣いしてるというよりは、社会保障費がどんどん膨らんでいて、要するにお年寄りが増えると医療費、福祉関係の予算にたくさんお金を使わなきゃならなくなる。で、いずれ韓国もそうなるという話。韓国ってまだ高齢化率 19% とかなのね。一番いい時期だね。日本の90年代ぐらいかな。あの頃は日本も活気があったよねって
。なんてことだ。
という時代。
うーん。
今すごいじゃない、その韓国女性の非婚願望。
ああ、そうですね。
子供を産んでも子供に何もいいことがないみたいな。私にも何もいいことがないみたいな。そういう、だからむしろ子供なんかできるだけ少ない方がいいみたいな。そういうのってやっぱりすごく女性の間で強まっていて。
저 옛날에도 여기서 그 얘기 했었는데 제 친구 제가 아는 학교 동기가 그 부부가 결혼을 했지만애기는안가지기로했다고근데그이유가아무리생각해도지금한국에서애기를낳으면은우리는그러고싶지않아도아이가공부를열심히하고경쟁에이기지않으면은살아남을수가없으니까그렇게시킬수밖에없다고근데본인도공부열심히해서뭐연세대학교들어왔지만자기자신도중학교때고등학교때그때추억이좋지않다고공부만너무하고너무힘들었다그거를똑같이자기아이한테도시키는게너무싫다뭐그런얘기를하면서둘이서아이는안가지고둘이서여행하면서살기로했다고들어가지고근데진짜그게지금한국의상징적인일인것같아요
そうね고난이다あのクラブハウスの収録をしているときに、私のお友達が飛び入りで参加してくれたじゃない。
ああね、大学の先生に。
そうそうそう、うん。彼女もね、子供いないのよ。僕とほぼ同じぐらいの歳なんだけど、ね、まあ、実家が、実家カンナムなんだけど、大学の先生なので、やっぱ社会的に、成功したと言われる人だけど、
うん、
やっぱそういう人でも、やっぱり子供をなんかそういう過酷な、競争社会に追い込みたくないみたいな、やっぱりそういう思いってなんかやっぱ強いみたいね。
ねえ。本当に。いても一人ですもんね。
うん。まあ、なんであなた子供産まないのとは聞けないから、なんか、どうして子供産まないかの正確な理由は知らないんだけれども。
いやはや。
うん。でね、この、実は、合計特殊出生率、実は韓国は、自治体別の数字も出していて、
うん、
結構ね、自治体によってかなり数字が違うということが分かった。まあ、基本、ソウルは軒並み数字が低い。これはまあ、なんとなく分かるよね。
はい。
ちなみに、1位は、どこでしょう？
え、何がですか？
合計特殊出生率が一番高い自治体はどこでしょう？
高いところ？チェジュ道？
あーん、違う。惜しいかな。
なんか、沖縄のノリだった。
いや。ちなみに1位は、チョンラナムド・ヨンガン郡。これが 2.46。
すごい差。うん。
そして2位が、やっぱりチョンラナムド・チャンフン郡。1.77。
まあ、飛び抜けてますね。
うん、この2つがなんかやっぱ飛び抜けてる感じがある。全体的に韓国のその自治体一覧見てみるともう1位超えてるところが珍しいぐらいだけども、
うん、
2を超えてる、
これ2を超えてるってすごくないですか？
なんかね、やっぱりその子育てに優しい村づくりじゃないけれど、
うん、
いろんな施策をやっていて、妊婦の交通カード支援とか、出産用品、新生児養育費支援、多子家族幸福旅行、おそらくなんか旅行でも行ってきなさい予算支援みたいなやつかな。それから、要は新婚夫婦教室みたいな、その出産に優しいムード作りを施策としてたくさんやっていて、
はあ、やっぱりそういうの大事なんですね。
まあ全体的に多分やっぱ都会より地方の方が子供は多いっていうのは日本も共通している状態だけどね。で、このチャンフン郡もいろいろやっていて、結婚奨励金、結婚すると最大700万ウォン支援、転入世帯に米20キロ。
すごーい。
とか、支給、住居支援、 あれですね、まあ、要するに新婚夫婦の住居支援。
うん。
出産奨励金最大1000万ウォン。
わあ。
わあ。すごいですね。なんか、ホギョンヨンさんのホギョンヨンさんの公約みたいだな。
すごい。
至れり尽くせりなわけね、その。ということをやると出生率は増える。だけど、おそらく限られたパイの奪い合い。になるんだろうな、という。うん。今んとこだから、限られたパイの奪い合い、ものすごく少ない、ものを奪い合ってる状態ではあるんだろうなっていう気がする。まあ、根本的な解決になるかっていうと多分違うよね。
でもやっぱりこれだけいろいろしていれば、ね、産む気になるってことですよね。
まあ、やっぱり田舎の方が、まだまだ、地域社会は崩壊していないので、子供を地域で育てるみたいな。やっぱりそういう発想もまだまだ死んでないし、そうすると、もうちょっとこう、あ、どうしよう、子供を保育園に預けなきゃ誰かな、ちょっとお買い物に行きたいけど誰か見てくれないかしらみたいな、そういうのもまあ、割と地域でカバーし合える部分があるし、そういうムードがあればきっと、産みやすいという環境にはなるんじゃないかな。
ねえ、진짜이얘기도몇번씩하고있는데제가그연년생으로도시고대네아이를낳잖아요그러니까딸이랑아들이랑18개월차인데그러니까육아휴직을벌써2년반동안그러니까잇따라서계속쉬고있어요그러니까그얘기를둘째를가졌을때한국에있는친척한테얘기를하니까어그러면회사그만두겠네라는그말이처음에나왔다고
아
축하한다그런데회사빠이빠이겠네라고이렇게카카오로와가지고깜짝놀랐는데근데한국에서는진짜아직까지도그런분위기라고근데진짜그러면은누가아기를낳겠어요
まあそうだよね。まだまだそのとだいぶいろいろ奨励されてきて整いつつあるとはいえまだまだ韓国の育休とかね。この間もなんか韓国ではあれですねあの妊娠で休職に入ろうとした病院スタッフに院長がお前最初妊娠する気はないって言ったじゃないか詐欺だと言ったという話がなんかもう今ネットで散々に叩かれていますがなんかやっぱまだまだ長い間染みついた固定観念を削ぎ落とすにはやっぱりなかなかちょっとそう一朝一夕にはいかないんだなというのが
いやーねー근데일본에서저희회사는일본회사인데거기서도10년전에똑같은일이있었거든요제동기가그한참바쁠때아기를가졌다고상사한테그보고를하니까혼났다고너지금이렇게바쁜데어
10년前は確かにそういう雰囲気だった世の中全体が。
그쵸。で、그게、지금은、그런말하면은、큰일나잖아요。
まあ、うちの会社だったら、もう、セクハラ110番に社内で通報されて、もう、左遷ですね。
ねえ、
今やね。
ねえ、근데10년전이라、그때그상사님은、쭉출세를하셔서、자회사로가가지고、사장님하고계시는데요。
でも、10年前だったらもう明らかに人事的に妊娠した方がなんか人事的に不当な扱いを受けてしまったりするケースもあったからな
ねえ、いやー、あ、그래도진짜、그거는10년전얘기고、저희회사는그후에점점여러가지개선돼가지고、그동기는이번에셋째로가졌다고했나뭐그만큼좀좋은회사가 되었습니다
よかったね
나는셋째생각은전혀없지만아무튼그러니까그런분위기라는게매우중요하다고생각하거든요근데그렇게사람들이어떻게그렇게사람들눈치를보면서까지애기낳고일하고하는게얼마나힘든데
本当だよね
야진짜이러다가정말로우리나라망할것같아요
아한국네
네그러니까제발제발아이를낳고그리고키우고그러면서일을하고그렇게하는것에대해서 많은 이해를 가지고 도와주자는 생각으로 사람들이 다 함께 키우자는 생각이 없으면은 우리나라 정말 망할 것 같아서 너무너무 걱정됩니다.
はい。まあ、これは、正直、少子高齢化対策なんて全く、いい解決法があれば、とっくにみんなやってるという話なので、なかなか解決法を見出せないまま、先に進んでるけど、
で、ちょうど韓国に있었으면은、둘째도낳았을까、어땠을까、그랬을것같아요。사회적분위기が。
今の聞いてて、韓国人が今のジジさんの話を聞いてると、何こいつ日本に行ってなんか上から目線で語ってるんだろうとか思わないかな。
え、本当ごめんなさい。
わかんないかな。いや、どうなんだろうね。別に日本に住んでて、日本に暮らす人間が韓国のニュースを見て、心配するという意味では普通に聞けるんだけど、なんか、こう、これ韓国でも聞いてる人がいるから、わかんない。
あ、そうですよね。
まあいいです。
いや、でも、離れていても心は、国民なので心配です。
はい、ジュジュさんは韓国籍なので、はい。次は打って変わってお気楽な話。
はい。
クラブハウスが日本でも人気、韓国でも人気という話は前回、公開収録、あ、前回じゃない、前々回だ。
うん。
前々回の、公開収録の時にニュースをご紹介しましたけれども、やっぱりあれって結構年齢層が高いよね、使ってる人が。
ああ、40代中心って話ですね。
そうそうそう。では、Z 世代、20代、10代、前、10代とかは一体何を使ってるんだろうと言ったら、前回もちょっとちらっとお話をしたけれど、10代、20代はこのアバター SNS で遊んでいるらしいという話で、
うん、
それを試してみた30代の話。
うんうん。うん、
書いたのは今エスクワイアコリアにいるキムヒョニュさんです。
はい。
クラブハウスをやめようとゼペットに挑戦してみることにした。10代から20代初めまで話だけ聞いていたので、その Z 世代が愛するという SNS だった。週末だったので顔も洗わない状態だったが、かっこよく自撮りをした。驚くべきことに結構自分に似た顔がアバターとして作られている。加入祝賀金として受け取った8500コインの限度内でアイテムを購入し、アバターを飾ることができた。実際にコイン購入をしなければ買えないグッチなどブランド衣類もあるというのが興味深かった。
クラブハウスを끊으려제페토에도전해보기로했다。10대부터20대초반까지말로만듣던그젠지세대가사랑한다는 SNS 였다。주말이라세수조차안한상태였지만쿨하게셀카를찍었다。놀랍게도제법나와닮은얼굴이아바타로만들어진다。가입축하금으로받은8500코인한도안에서아이템을구매해내아바타를꾸밀수있었다。실제현질을해야만살수있는グッチ등ブレンドウルドいったのが흥미로웠다。
ユーザーたちはお互いについて知らないが声をかけて会話を交わした。質の高いアイテムを多くまとったアバターは注目を集めた。問題は誰も私に声をかけてくれなかったゼペットの世界で自分の本当の顔に似たアバターを持ったユーザーは私しかいなかったからだ。
おお、ユーザー들은서로모르지만말을걸고대화를나눴다。현질한아이템을잔뜩두른아바타는주목을받았다。문제는아무도나에게말을걸어주지않았다。제페토의세계에서자신의생얼과비슷하게생긴아바타를가진유저는나밖에없었기때문이다。
私と一緒にゼペットに潜入した弟27歳も実物をそのまま反映したアバターを作った。ところが弟は人気が高かった。数多くの女性アバターたちは、お兄さんお兄さん、おっぱおっぱですけどね。
うん。
おじさんと弟を取り囲んだ。そんな中、いきなり一人の女性アバターが弟に求愛した。アクセスから約12分後のことだった。しばらくして弟は別の女の子に招待されて別の部屋に移動した。そこは結婚式場だった。弟と結婚を敢行した子は後で聞いたら14歳だった。
나와함께제페토에잔입한남동생27역시식물스타일을그대로반영한아바타를만들었다。그런데남동생은인기가많았다。수많은여자아바타들은오빠오빠아저씨아저씨하며남동생을애워쌌다。그와중에뜬금없이한여자아바타가남동생에게구애했다。접속12분여만이었다。잠시후 남동생은 또 다른 여자애에게 초대를 받아 다른 방으로 이동했다. 그것은 결혼식장이었다. 남동생과 결혼을 감행한 아이는 나중에 알고 보니 14살이었다.
クラブハウスに接続する主体は現実の私だ。スピーカーになると職業と関心分野について話す。徹底した現実の空間だ。しかし、ゼペットでは私が私である必要がなかった。また考えてみると、私に似たアバターを作る代わりに、テヨンやアイユーのように綺麗な芸能人の写真を使ってもよかった。現実から脱出したい10代と、浅い知識でクラブハウスでおしゃべりできる30から40代は、その点で違いがあるはずだ。同じ理由で10代はゼペットを好み、3、40代はゼペットを理解できないはずだった。
クラブハウスへ접속하는주체는현실의나다。スピーカーが되면、직업과관심분야에대해말한다。철두철미한현실의공간이다。하지만제페토에서는내가나일필요가없었다。다시생각해보니나를닮은아바타를만드는대신태연이나아이유처럼예쁜연예인의사진을써도됐다。현실을탈출하고싶은10대와야트막한지식을두고클럽하우스에서떠들수있는30、40은그점에서차이가있을것이었다。같은이유에서10대들은제페토를선호하고30、40은제페토를이해하지못할터였다。
PS、ゼペットで会った子たちに取材がてら聞いた。君たちクラブハウス知ってる？みんなが答えた。聞いたことある。でもある子がこう言った。うん、うちのお母さんやってたよ。そうだ。彼らにとってクラブハウスは母親のアプリだった。私たちの距離はそれほどまでに遠かった。
PS、ゼペットへ서만난아이들에게취재견물었다。애들아、너네クラブハウス알아？애들이대답했다。들어는봤어。근데어떤애가이렇게말했다우리엄마하던데크크그렇다그들에게클럽하우스는엄마가하는어플이었다우리사이거리는그정도나됐다오김현유산부시ですね
김현유산부시媒体を変えて全開になってますね
ですね
このなんかメタバースって言うんだってこのアバター世界の
へ
アバター世界で展開するなんか自分のアバターがそこにそう活動するアバター世界のことをメタバース、ユニバースの変形語ね。メタボスっていうらしいんだけど、で、このゼペットはネイバーの関連会社がやっているサービスでもうなんかすでにユーザー2億人がいるという。
あれですよね、ドラえもんグッチとか。切れるんですよね。
うん。なんか、グッチ、お金を、要は、課金するとグッチが買えるという、みたいね。
何が面白いんだろう。
あれですな、やっぱり。
おんませで。
うん。なんか、あれじゃね、かっこいい男捕まえて結婚してみたいな世界を楽しめるっていうか。
だって、リアルじゃないんでしょ？
だからリアルじゃないからいいんだよ。
そうか、うん。
現実にやったらもう後戻りできないじゃん。
そっか。
うん。リアルじゃないからもう、あ、こいつ合わねえと思ったらさっさとやめちゃえばいいしさ。
離婚するのか。
うん。
アバターで結婚式か。
何度でもやり直せる。
そうか。
で、しかも、別にほら、ここに書いてあったみたいに別に自分の写真使わなくていいから自分よりはるかにかっこいい、綺麗な人間に、生まれ変われる。で、そこでキャーキャー言われると、なんとなく自分がキャーキャー言われたみたいで、ちょっと嬉しいみたいな。
そうか。
ねえ。いやー、10代にとってみたら、別になんか、現実世界で成し遂げたものもそんなに多くはないわけだし、まだまだ。だから、クラブハウスみたいに、肩書きとか職業とか専門分野とかがあるわけじゃないし。
いや、どうしよう、全然ついていけない。
何が面白いのかわからないっていう顔してるね。これが Z 世代だよっていうか。
いやー、確かに。ね、うん、いやー、確かに、距離는정말멀다って感じ。
うん、
ねあと、はいはい、ハフポスト時代からね、キムヒョニョさんね、いろいろ書いていて、とても面白いんですけれども。
うん。
ね、남동생이랑이렇게친한게너무부러워요。
そう。しかもまあ、なんか韓国では兄弟仲がベタベタにいいのって割とよくあるんじゃない？
ねえ、그렇긴하지만、그래도진짜사이좋은것같아서。
ね、兄弟で誕生日をおめでとうメッセージスタンプを送り合ったりするのそんなに珍しいかな、韓国で。日本ではなんかあら、まあ仲いいのね、珍しいわみたいな感じに思っちゃうけど。
ね、私のいとこたち同士も兄弟仲すっごい良いんだけど、うん、でもなんかさらにいい感じがするね。우리집도딸이고아들이고하니까둘이이렇게친해졌으면좋겠다이렇게친구처럼사이좋았으면좋겠다고생각하는데
이런이런이유があってという話をなんかちょっとこの間も聞いたけど、うん、まあ兄弟仲なんて一定じゃないしまたなんか仲良くなったりするし、
うん、まあそんなわけでね、キムヒョンニュさんのコラム好きなのでまたお願いしまーす。
またなんか面白いのを書いたらちょっとエスクワイアから拾って。エスクワイアコリアなんて多分日本で読んでいい、日本でウォッチしている人そんなにいないだろうなという。
ヨッシーさんくらいなんじゃないですか。
メタバースって。
はいはい。
ほら、韓国のゲーム産業とか SNS 産業ここにかけようかっていうちょっと機運もちょっとあるわけ。なんでかっていうと、こういう 3D 世界得意だから韓国。昔からほらリネージュとかオンラインゲームがものすごい韓国は盛んじゃない。
はい、
で、あそこに入るとあそこに入るとこういうなんかアバターじゃないけど、自分の分身みたいな人たちがまるでこうちょっとなんか立体の映像の中に入って動き回ったりするわけじゃない。リネージュとかまさにそうだったけど。
へ
え、うん。だからそういうのを活かしてもしかしてそのアバターが 3D の世界で動き回る SNS が主流になれば韓国が天下取れるんじゃねみたいなそういうちょっとこう期待もあったりするらしいの業界には。
私もう本当についていけない。
あ、そう。
声が小さくなってしまった。
私ネット業界に身を置いている人間としてはなんかこういう話にちょっと興味があってね。この原稿がめちゃくちゃ長かったので、だいぶ端折ったんだけど、端折った中にあったのが、なんか、パラメナラっていうゲームがあるの？
知らないです。
知らない。
ゲーム知らない。
あんまり。パラメナラっていうのは自分の分身がいろんな世界を行き来するゲームらしいんだけれど、
うん、
まあ、言ってみれば、こういうおじさんおばさん世代も、まあ、通ってきた道、でそんなに昔と変わらないなって、要はちょっとアバターがかっこよく綺麗になったぐらいやってることは昔と変わらないなという話らしいよ。次の記事はおまけです。どんな味なんでしょうか。
はい。
トッポッキを食べてからアイスクリームを食べるとまたリセットされる。どんなにお腹がいっぱいでも無限につながる神秘的な食べ物の組み合わせ、カラーマが合わさるとどうなる？ロッテ製菓は3月2日、韓国初の辛いアイスクリーム、もちアイス辛いチーズトッポッキを発売すると発表した。チーズトッポッキは、ハラペーニョ成分が入ったオレンジ色の餅の中に、クリームチェダーチーズアイスクリームを入れて作った。アイスクリームの中には、辛味チップやクッキーなどを入れて、辛いチーズトッポッキの味を生かした。
へぇー。トッポッキを먹고나서アイスクリーム먹으면다시リセッシュ된다。아무리배가불러도무한으로이어지는신비한음식궁합인맵단이합쳐지면어떨까차갑기까지하다면상상조차안가는맛을알아볼방법이생겼다롯데제과가국내최초로매운맛아이스크림찰떡아이스매운치즈떡볶이를출시한다고2일밝혔다치즈떡볶이는할라페뇨성분이들어간주황색떡안에크림체다치즈아이스크림을넣어구현했다아이스크림속에는매운맛이나는칩과쿠키등을넣어매운치즈떡볶이맛을살렸다
辛い味のアイスクリーム発売のニュースに接したネットユーザーらは、やりすぎという反応を見せたが、ロッテ製菓の関係者は、餅とアイスクリームの甘さが辛い味と意外とよく合うとして、食べることで愉快な楽しみを味わえると述べた。今回の製品は50万個限定版で、アイスクリームディスカウントストアやスーパーマーケットなどで販売する予定だ。消費者価格は1000ウォンだ。トッポッキとアイスクリームは別々に買って食べる価格よりは安い。
매운맛 아이스크림 출시 소식을 접한 네티즌들은 선 넘는다는 반응을 보였지만 롯데제과 관계자는 찰떡과 아이스크림의 단맛이 매운맛과 의외로 잘 어울린다면서 먹으면서 유쾌한 재미를 선사할 것이라고 전했다. 이번 제품은 50만 개 한정판으로 아이스크림 할인점과 슈퍼마켓 등에 통해 판매할 예정이다. 소비자 가격은 1,000원이다. 떡볶이와 아이스크림을 따로 사 먹는 가격보다는 저렴하다.
ピングレからも従来のたい焼きアイスに激辛ソースをかけた辛いたい焼きアイスが発売される予定だ。 ピングレの担当者は今年2月、 ピングレの公式インスタグラムで面白い公約を掲げた担当者は新製品の企画日誌を掲載し、いちごたい焼き、クッキー&クリームたい焼き、あまりに陳腐だ、辛いアイスクリームに挑戦すると書き込んだ。そして、関心、いいねとコメントが1500件以上の場合、1ヶ月以内に発売すると約束した。
빙글레에서도 기존 붕어 쌈만코에 매운 불닭소스를 채운 멘붕어 쌈만코가 출시될 예정이다. 빙글의 붕어 쌈만코 담당자는 지난 2월 빙글의 공식 인스타그램을 통해 재밌는 공약을 내세웠다. 담당자는 신제품 기획 일지를 올리며 딸기 붕싸, 쿠앤크 붕싸, 너무 식상하다, 매콤한 아이스크림에 도전한다고 적었다. 그러면서 관심, 좋아요가 댓글이 1,500개 이상일 때 한 달 내 출시한다고 약속했다.
식품業界の 관계자와 한겨레니 新製品を出して関心を持たれないより、多少衝撃的でも話題になる商品を出して関心を持ってもらった方がいいと説明した。続いて、イベント性の商品が話題になれば、オリジナル商品をリードする広報効果も期待できると話した。
식품업계 관계자는 한겨레에 신제품을 내서 관심을 받지 못하는 것보다 다소 충격적이라도 화제가 될 만한 상품을 내서 관심을 받는 게 낫다고 설명했다. 이어 이 이벤트성 제품이 화제가 되면 오리지널 제품을 각인하는 홍보 효과를 낼 수도 있다고 밝혔다.
食べてみたい?
아, 네. 근데 이 치즈 맛은 맛있겠지만 네, 매운맛?
言われてみれば辛いもの食べた後アイスって食べたくなるよね。
まあまあわかりますよね。
別々に買うより一緒に食べた方が安上がりっていう 理屈は理解できなくはないな。
いやー。 餅が辛いのかい?
餅が辛いっぽいぞ。 でもなんか辛味チップとかも入ってるらしいぞ。
ね。 美味しいのかな?
まあ、日本にはみたらし団子という 食べ物もあるから。
え、でもみたらし団子はしょっぱい甘いじゃないですか。うん。辛い甘い。辛い甘い。でも、トッポッキってそもそも辛くて甘いじゃない。めちゃめちゃ砂糖入ってるしさ、あれ。韓国は結構その、甘辛。食べ物結構あるし、タイのチリソースとかも結構甘いし。まあまあ、なんか辛と甘の組み合わせはそんなに実は、
みんなが思ってる以上に実はポピュラーなんじゃないのかなと思うんですが。うん、그게
아이스가 되면?
冷たくなる。
想像がうまくできないけれども。うん、なんかこの間のネギ味チェックのような味が全く想像のつかない。なんか食べた人たちもなんか、今までになかった味だという評価では一致しているようだけど。ね、でも 여기 있는 것처럼 신제품을 내서 충격적이라도 화제가 될 만한
상품っていうのばっかりなんか出てきそうでちょっとなんか感心しないな。なんか日本でもバターアジアイスが最近話題になってるじゃない。うん。なんか食べた人によると本当にバターの味がする。でもちゃんとなんかアイスとしても美味しいとは聞いたけど。ええ、それは美味しいんじゃないですか。うん。あ、今日買ってこようと思ったけど売ってなかったコンビニに。ああ。
冬ですけどね。うん、まあむしろなんか夏場のめちゃくちゃ売れる時に出すより多分このアイスの消費が低調な冬場に出して実験して様子見ようって感じなんじゃないかしら。うん。夏場は主力商品に全力を注ぎ。なるほど。で、 그냥 버터 맛은 맛있을 것 같아요.
떡볶이 아이스.
떡볶이는 글쎄다. 저는 버터를 되게 좋아해가지고 저는 그냥 버터를 버터째로 먹을 수 있거든요. だから何って感じだけど。
体に悪いよ。
まあいいや、うん。そう。でも、トッポキか。ね、誰か試してみて教えてください。
在韓リスナーの皆さんはちょっとぜひ、味を見たら教えてください。
ね。ね、はい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。Twitter、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルやっております。ぜひ、まだの方はぜひぜひフォローしてくださいませ。
はーい。それでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。